さん手取りのひよちおラジオ。手取り川ジオジオラジオ。この番組ではユネスコ世界ジオパークの認定を目指す白山手取り川ジオパークについて、白山手取り川ジオパークに関わる地元の皆さんをお迎えし、豊かな自然や地域に残る伝統文化、そこに住む人など、さまざまな視点から魅力をお伝えしていきます。どうぞ10分間お付き合いください。お相手は宇野恵子がお送りします。スタジオには白山手取川ジオパーク推進協議会の榎本千尋さん、そして今日もジオ博士と雪ママとしずくちゃんに来ていただきました。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2020年10月21日にユネスコ世界ジオパーク国内推薦が決定しています。今日はこの国内推薦に至るまでの経緯、取り組みなどを教えていただきたいなと思います。
はい、まず2010年に白山手取川ジオパーク推進協議会を設立いたしました。その後1年後2011年に白山手取川ジオパークは日本ジオパークに登録されています。
はい、
その後2013年と2015年に世界ジオパークの国内推薦を受けたんですが、はい、ちょっと見送られてしまいまして、はい、2020年今回で国内推薦を、ようやくいただくことができました。
ようやく、はい、ね、一歩近づいたっていうところなんですよね。
はい、
これは早ければいつ頃認定決定となるんでしょうか。世界ジオパークは
世界ジオパークに認定になるのは、早くて来年の春ですかね。
そうですね。
そうなんですね。
まあ、今このような世界的な情勢の中なので、実は昨年度のですね、審査、まあ、認定を目指して世界ジオパークの審査を、受けるはずだったところも、受けられてないんですね。というところもありまして、実はまあ今年度このまま行ってちゃんと審査があるのかどうかはまだはっきりとは分かっていません。ただまあ通常通り行くと来年の、春が一番早くて、まあ認定される可能性があるという、そんなことになりますかね。
その認定されるまでには、海外からこの審査をされる方をお呼びするわけですか。
そうですね、審査員が、派遣されてきまして、審査、まあ、現地でしっかりと審査を受けるというのがこのジオパークの特徴であります。
なるほど。このユネスコの世界ジオパークに認定されている地域というのは日本ではいくつぐらいあるんでしょうね。
現在は、9地域あります。
まず北海道ですね、北海道に洞爺湖有珠山ジオパークというのがあります。そして同じく北海道アポイダケジオパークですね。そして東北地方ちょっとないんですが、糸魚川ジオパーク、まあ近くですね、割と新潟県の、南の方なので、そして、伊豆半島ジオパーク、それから中国地方というか行きまして沖ジオパーク、山陰海岸ジオパーク、四国に室戸ジオパーク、そして九州に島原半島ジオパークと阿蘇ジオパークが、旧地域ユネスコ世界ジオパークですね。
はい、現在9つ、このユネスコ世界ジオパークに認定されているわけですね。
はい、
そしてこの白山手取川ジオパークがもしも世界で認定されたら10番目となります。
10番目ですね。
いやー、なんかキリがいいところでぜひね認定されたいですね。本当ですね。はい、ではこの世界への挑戦ですけれども、ユネスコ世界ジオパーク認定へ向けて今取り組んでいることというのはありますか。
はい、基本的には今まで取り組んできたことを継続していくという形になるんですが、まず保護保全、そして教育、そしてツーリズム、この3つで、活動を進めていきます。はい、例えば教育関係だと、ジオパーク遠足、白山市内の、小学校や中学校を対象に、ジオパーク遠足今行っているんですけれども、それらをもっと たくさん実施できるように呼びかけていったりとか、
なるほど、はい、いろんなところに子どもたちやっぱりふるさとでねまだ行ったことのないところありますもんね。
そうですね、はい、そういったふるさと学習のもうちょっとできる機会を増やしていけるように、はい、
なるほど、はい、子どもだけでなく大人対象のものもありますか？
そうですね、うん、あの水の旅学という講義を予定しておりまして、はい、一般向けのジオパーク学習会なんですけれども、うん、専門の方をお呼びして、はい、普段聞けないようなちょっと難しいお話を一般の方に分かりやすく、うん、あの教えてくれるという教えてもらえるという学習会、
は
い、
学習会も開かれている、はい、まずは知ることから始まるということですね。
そうですね、はい、ツーリズム関係でも取り組みをしていて、はい、ジオパークのことをあのたくさんの人に知ってもらうために、うん、公認観光ガイドの養成講座も実施しております。
あの番組ではその公認観光ガイドの方もお迎えすることになっています。
あ、そうですね、
はい、まあ、地域で様々な活動をしていらっしゃる方々をお迎えして、はい、もっともっと、この白山手取川ジオパークの魅力を、ぜひ伝えていただきたいと思います。
はい、さらに白山市をもっと盛り上げるために、はい、あの白山市内で活躍するいろんな団体の方と連携協定を結んでいます。
はい、連携協定を結んでいる方々の中には例えば、伝統芸能であったり、はい、まあ、あらゆる文化、うん、そしてあと一般企業の方などもいらっしゃるということなんですよね。
はい、
もう本当にありとあらゆる団体の皆さんと連携して進めていくっていうことをジオパークではやっております。
はい、そしてあの保護保全についてはは
い、保護保全これはですねなかなか難しいんですが、うん、やはりあのまずは地域の人がちゃんとそれを理解するっていう先ほどの学習の部分ですよね、教育というか、はい、まあ、そういったところもつながっていて、うん、理解することでこれは大事なんだな、これは守らなきゃいけないという意識が広がればもう地域全体として保全が進むということになるわけですね。うん、だからもう単純なところでいくと、まあ、そういう資源がより見やすくちゃんと活用しやすくするように、まあ草刈りをしてあったりとかですね、まあ、ゴミが拾われていたりとか、まあ、そういった部分もまあ基本的なこととしてはやはり進めていくことになりますね。
なるほど、はい、まあ、いろいろと、まあ、ジオツアーなどを、通してまずあの皆さんに知っていただく、そしてこう地域を元気にする活動であったりそこに住む方々の地域の素晴らしさを知ってもらうっていうことを、はい、あの一生懸命取り組んでいらっしゃるということですね。
は
い、
そうですね、うん、まずはそこからというところですかね。はい、その先にやはり活用がありますし、うん、まあ、持続的にそういったものを活用していけるように、うん、地域のみんながまずは理解する、まあ、そこかなと思いますね。うん、
なるほど、今回最後の登場となりましたが、ジオ博士とそして雪ママとしずくちゃんなんですけれどもね、ありがとうございました。ぜひ最後にジオ博士からお一言いただきたいと思います。
そうですね、この白山から手取川、まあ、日本海に至るまでの中で、まあ、前回も紹介してきたこういろいろなところというかですね、まあ、あるわけですね。でこの後詳しくは、いろんな方々に、紹介していただくというわけですが、はい、まあ、そういったものをまずはやはりちゃんと理解してですね、うん、そしてこの地域を、未来までずっとこう残してい、きたいなというふうに私は感じています。それを皆さんと一緒にやっていけたらいいなと思うので、皆さんもぜひいろいろまずは知ってほしいなと思います。
はい、情熱と決意あふれる一言でした。はい、そして白山市で、開かれるイベントなどにはこの雪ママとしずくちゃんも大活躍されているということなんですけれども、はい、会いたいなという時はどうしたらいいんですかね。
あ、そうですね、雪ママとしずくちゃんのグッズがたくさん販売されているのでぜひ、うん、お手に取っていただければ身近に感じられるかなと思います。
うん、そうなんですね、
はい、グッズは道の駅など、お土産が売っているようなところに、はいはい、販売されております。
まあ、白山市全域に、はい、いろんな道の駅もありますし、めぐみ白山という ね、
そうですね、
ビュースポットにもなっていますね。はい、あそこにもあるよということですね。はい、今日はスタジオに白山手取川ジオパーク推進協議会の江之表千尋さんとジオ博士、そして雪ママとしずくちゃんをお迎えいたしました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
次回からはいよいよそれぞれのエリアを詳しく紹介していきます。どんなお話が聞けるんでしょうか。お楽しみに。白山手取川ジオジオラジオ、この番組は
白山市がお送りしました。